はい、皆さんどうもです。というわけで今日もジラジオよろしくお願いします。はい、そんな感じで、今日ね月曜日6月29日月曜日、今、福岡から自宅に戻ってきました。あっという間ですね。飛行機で、2時間ですか、まあそこから1時間なんで、まあ3時間あればね、筑波から福岡まで行けるってことでね、うん、まあ結局ね、これ毎回だし、昨日もシュートをね、北森さんね、最近ノックアウトでもね、お会いするしね、よく会うんですけど、もっと美味しいもの食べなよって言われたんですけど、結局ね、まあ大会当日日曜日に福岡に着いて、すぐ会場入りして、会場で用意されているお弁当をいただいて、でその後解説して、その後ね、ちょっとね、北森さんとかにも打ち上げ誘われたんだけど、ちょっと時間あるからってみんな一回ホテル戻って、そしたらね、僕YouTube、 あ、その前に USC とかね、PFL とか、まあ、パンクラスの動画見ちゃって、はい、もう楽しんでね、格闘民のそれ見ちゃって、でも YouTube 撮り始めちゃって、誘いがあって YouTube 終わった頃にもうだいぶ時間過ぎちゃったから、すいませんっつって、結局ね行けなくて、でそのまま日曜の夜は、コンビニで今おにぎりとかね、プロテインとか買って、ちょっとお酒も買って飲んで、で、今6月29日月曜日は、福岡空港でラーメン食べてね、結局それだけでしたね、福岡らしい食事っていうのは。はい、あんまね正直興味ないんですよね。みんなもったいないとかね、ジムの会員さんとかも、もういろんな日本各地旅行したり、あとなんていうの、朱印っていうのとか集めたりしてて、してる人いるんだけど、もったいないってすごい言われるんだけどね、もう本当興味ないんですよね。まあもちろん、いや興味ないわけじゃないけど、一人で行くのは別に興味ないんですよね。みんなとかと食べ行ったりね、美味しいもの食べるのは好きなんですけど、誰と行くかが重要だって、別に一人だったらコンビニでいいやみたいな感じで、いつもね簡単に済ましちゃうんで、はい、今日もそんな感じで、まあまあいつも地方行った時はそうかな。だから佐藤映像さんの打ち上げとかあった時はなんか食べたり飲んだりするし、なかったらまあ部屋戻って YouTube 撮るしみたいな。結局ねもう陰キャなんで、外でワイワイやるよりね、一人で格闘技の試合見たりね、まあ、こうやって YouTube 撮ったりするのは楽しいですね。僕はもうこれの性格は変わんないですね。はい、まあ酒飲むとね楽しくなっちゃうんですけど、はい、まあそんな感じで今日もね行きたいと思うんです。今日は7月18日のね、ライジンランドマーク15の追加カードが発表されました。はい、まあ急遽ね参戦3週間前に、ブレイキングダウンからね、頑張ってご褒美っていうか、まあ、約束っていうかね、試合が決まった鈴木博明選手の対戦相手が宮川ヒューガ選手ですね。はい、まさかの、まあ、宮川選手も、ちょっと待って、宮川選手も2戦2勝ですよね。はい、23歳、ライジンでは、2戦2勝してて、去年の9月の長男さんの TTF チャレンジから3連勝中ですね。だから前線の、ね、井上誠也戦はちょっとね、勝ちはしたけど、まあ、笹原さんとの、ね、コラボでも言ってたけど、まあ、第一試合として期待された試合内容ではなかったかなっていうのがあったんで、まあ、今回ねこういう急な試合で、まあ宮川選手バンタム級っすよね。うん、だからまあまあ3週間前でフェザー級ファイターが体重間に合わなかったが、まあそれでもね、カイト選手とか名乗りでしたから、できればフェザー級ファイターと見たかったけど、まあまあいろんな事情があってね、抜擢されたのは宮川選手で、もうここはねバッチバチに行ってくれるんじゃないかなと思ってね。うん、まあ鈴木選手に会うのはどう考えてもストライカーですし、すごくいいカードなんじゃないかなと思いますね。うん、まあ今日ここはもちろんね、シュートボクシングの チャンピオンですから、で自分のねもう得意のフィールド一番得意でしょうから、5分3ラウンドね、ライジ MMA ルールってことは、まあ宮川選手相手にはここしっかり勝たないといけないですよね。うん、これはまあ本当言い方は悪いけど、ねブレイキングダウンのオファー5回も断ったけど、榊原社長の一言で参戦を決めて、まあね残念ながら負けてしまったけど、しっかり仕事をこなしてくれたね鈴木弘明選手に対する、まあ、ご褒美マッチっていうかね、ここでしっかり勝って本人も望んでる地元ね、名古屋での大晦日の大会に出たい、だったらここでしっかり勝ってみろっていうカードでしょうね。うん、でもちろん手も合うしいいカードではあるけど、ここでなんか判定とかまでいっちゃうと逆に、だからね結構こういう試合が、ね、勝って当たり前の試合がね僕は一番嫌だったし、なんかファイターにとってはね一番メンタルなんかね勝って当たり前って見られるのが一番きついんで、意外と鈴木選手にとったら、まあ、美味しくはないカードですよね。逆に宮川選手からしたらまあ美味しいカードというか、一回級上だしね、負けてもともとでもう思いっきりぶつかっていっちゃえばいいやみたいな感じなんで、はい、まあまあそういうカードに収まったって感じですね。で終わってみればもうめちゃくちゃいいカードでね、マジでナンバーシリーズ並みのね、サバテロ柏村のタイトルマッチがあって、ダウトベック萩原恭平があって、太田忍でキルギスの、ティレノフがあって、ジョニー・ケース・テンヤ最高ですね。ジョニー・ケース・テンヤがちょっと個人的には裏メインかな、川尻的。2人ともね軽量クリアしてくれたらね、ヒロヤ・アーセンもいいし、篠塚・ジェフンもいいし、あパクシューもいいね、パクシュー・シ須田もいいな、パクシュー須田もいいですね、めっちゃ楽しみ。パクシュー久しぶりだからね、ライジン。まあまあ正直この女子スーパーアトム級のもう絶対王者である伊沢聖華に唯一勝てるんじゃないかなと思うのはパクシューだから、まあこの見えないトーナメントでのでねでで の, でのね優勝候補はクズティナとパクシューだと思うんで、まあ、ちょっとパクシューも楽しみですね。あ、そして庄司梅野もいいな。やっぱ俺は梅の MMA、ムエタ MMA が 大好きなんで、ちょっとこれも気になりますね。そして我らがね、オープニングファイトで神田 T800 周一選手が出るんで、ちょっとね、いいですね。ランドマーク。これ前も言ったけど、年末か榊原さんがね、つくばの商工会のイベントに来てくれて、まあ、ライジンランドマーク茨城を誘致するのに何が必要かみたいなのをね、まあ、講演してくれたんですよ。僕は生で聞いてたし、それを IT メディアかなの記事になってて、榊原つくばライジンとかでググれば出てくると前も言いましたけどね。でも無料登録すれば全部見れるんですけど、まあ、そこ見ればね、いいし、まあ、有料記事じゃないんで、まあ、軽く言ってもいいのかなと思うんですけど、まあ、いわゆるこのランドマークで、この広島で言えばね、この前仙台もそうですけど、まあ、売り工業なんです、いわゆる、まあ、USC 日本大会みたいなもんで、 USC 本体がお金を出してビジネスするってよりもじゃなくて、まあ、日本の例えばね、U-NEXT だったら U-NEXT、 NTT ドコモだったら NTT ドコモって大きな株、今回だったら株式会社 ABC ですよね。この ABC さんが、まあ、大きな資本を出して、それで大会をするっていうのが、まあ、このランドマーク形式で、まあ、だからライジンからすれば、ライジンというこのパッケージを売って、その ABC が資金を出してみたいな。で、香川大会とかは、その地域のね、香川県とかが、ある程度お金を出してみたいな。やっぱそこが、茨城県も、そういうのが、そういう県地域からの資金提供っていうのもサポートっていうのもすごい大事だよみたいな話してて、まあまあ結局どこまで言っていいのかな、まあランドマークだったらこうね、例えば会場のいろんなスポンサーがあるじゃないですか、スポンサー枠ここにこれ載せれますよみたいな、そう営業もありますよね。その3確か3分の2がライジンで、3分の1が まあ、そっちの工業を買った方で、スポンサーを用意できますと。でそのスポンサーフィーはもう全額受け取ってくださいみたいな。であとは、まあ、当時ね、あ当時じゃない、会場にはね、いろいろこうなんだろう、なんてキッチンカーとかあるじゃないですか。そういうのも全部、その買った方が用意してもらって、その費用とか、例えば場所代とか、そういう売り上げの何パーセントとかは全部そっちが受け取っていいですよみたいな、そういう割り決めがあって、チケットはどっちですみたいなね。これ詳しく言っちゃうとあれ全部ネタバレしちゃうんで、ぜひググってほしい。でペーパービューはどっちですみたいな、そういうのはね結構あって、まあそれを見ると、例えばこの前の、仙台大会はね5000人規模の会場なんで、まあ、5000人で言えばチケットパンパンに入っても、まあ、平均単価が 2,3 万だとしてもいくら、まあ、ある程度分かりますよね。まあ、平均単価3万円で5000人だとしたら1億5000万円ぐらい全部入れてでみたいな。でそっからどうお金を、ね、選手のファイトマネーどうこうとか、どう、ね、宿泊どうこうとかやるんで、だから赤にならないためにはある程度のその予算があるじゃないですか。その予算を大幅に超えちゃうとやっぱり、ね、ビジネスとしては成功しないんで、まあ、その興行を買う側としても、まあ、ある程度の選手のそのファイトマネーも、抑えなきゃいけないっていうか、まあ、そういうのもあると思うんで、仙台大会はある程度小さな会場だったんで8カードだっけ、コンパクトに収めたと思うんですけど、今回はまあ大きな会場なんでしょうね。どのぐらい入んのかな、ここ、うん、かなりいいカードでね、ちょっとこれぜひ皆さん、僕もね解説として参加するんですけど、まあ、ペーパービューはねもちろんですけど、近くの人は広島グリーンアリーナだそうです。はい、ぜひねこれ会場になかなかね来れないからね、広島までこうまあね、トラオとかもありますし、この前のねグリーンアリーナは、全部で1万人だ。はい、1万人ぐらい入るそうですね、今簡単にググったら。なんでぜひね会場まで来て、まあ、もう売り切れたのかな、チケットもしかしたら売り切れたらごめんなさいですけど、ね、でチケット会場来れない人はぜひペーパービューで見てね、まあ楽しみましょう。いやー、そしてね、その10、それが7月でしょ、8月もめちゃくちゃいいカード決まってるじゃないですか。ちょっと待って、すごいよねこれ。この前も言ったけど、だからもう何回も言っちゃうけど、この数年ね、まあ、コロナの時で海外勢来れなくて、日本人対決でねやってペーパービュー文化を作り上げて、まあ、それがしっかりザ・マッチで根付いて、でそこから、まあ、コロナが明けて海外勢が出るようになって、まあ、対世界戦線がね始まって、すごくねなんか充実してますよね、来人の選手層っていうのは。ちょっとね仙台大会薄いみたいなこと言われたけど、終わってみれば大満足じゃないですか。この3ヶ月連続で、まあ、仙台で、まあ、9月はね超ビッグマッチ、超スーパーライジンありますから、6、7、8とねこんだけ濃いカード組めるんだっていうのはちょっとね本当に驚いてますね。まあ8月の東京大会マジで濃いしね、クレベル秋元、佐藤ミックス、ね、後藤テミロフ、伊藤ガジャマトフとかね、うん、ロータスノエルで、あそっか、で細川も出るでしょ、で水野新太も出てさ、で平本ジョリーもってさ、マジで全部いいカードだよね。うん、特にねジョビンさんとのコラボで直樹選手出てたんだけどね、あれ見ると余計応援しちゃうよね。うん、てかマジで勝てって思ってんのみたいな感じでしたから、まあまあまあこれちょっと細川直樹はマジ楽しみですね。はい、まあそんな感じなんですけど、あのね僕ねここ最近なんだっけ、ファイトマトリックスってサイトがあるんですよね。平本選手が言ってたのか、ファイトマトリックスでランキングが、僕ね全然知らなかったんですよ。 あ、ちょっとファイトマトリックスって名前は聞いたことあったけど、何の話かよく分かんなかった。これ各階級の世界的ランキングが発表されてるんですね。トップ25もっと見れるのかな。これね、僕見てみたんですよ今日。でフェザー級ね。でなんかこのランキングはコンピューターによる客観的な算出で、過去450日以内に1試合を行った選手が対象となっていると。でもどういう選出方法なのかわからないんですけど、これ結構面白かった。これみんな知ってたの？こういうのって昔からあったのかな。俺が現役の時からあったの、ファイトマトリックスって。全然知らなかった。俺ないぐらいだったんだ、ライト級の時とかフェザー級 USC 上がる前とかね。これ1位が、まあ、文句なしだと思うんだけどね、 USC チャンピオンのアレクサンダー・ボルカンスキー、37歳ですよ。前線をね、1月にディエゴ・ロペスと2やってしっかり勝ってますよ。で2位がなぜかアルジャメン・スターリングなんですよね。これなんで？アルジャメン・スターリングって今 USC ではこれの選出方法を教えて、皆さん調べれば出てくるのかな。何かこう AI っていうか、何かこう選出方法があるんでしょ。こういう風に機械、人が決めるんじゃなくて客観的に。で、アルジャメン・スターリング4位か、4位なんですよ USC ランキングでは。でもこのファイトマトリックスは2位ね、36歳。前線は、今年の4月ユーセフ・ザラル戦ですね。はい。で3位がディエゴ・ロペス、ね、前線はスティーブ・ガルシアにホワイトハウス大会で怪我してます、31歳。4位がイブロイフ、32歳、今年の3月にね、フランスで、イギリスだっけ、レイロン・マフィーとのね無敗対決に勝ってます。でなんと5位がこの前ね、イスブライフに勝った AJ マッキーなんですよ。31歳。 AJ マッキー5位ってすごくないですか。で6位がね、ヤイル・ロドリゲス。はい。でなんと7位にシェードルフ入ってるんですね。25歳、20戦20勝、無敗だそうですね。最後は今年4月の久保優太戦ですね。はい。いやーちょっとねすごいな、シェードルフで。8位にレイロン・マフィーが入ってて、9位にアーノルド・アレン、ね、で10位にブライアン・オルテガ、まあ、オルテガ1回級上げるって言ってたけどね。はい。で11位に、ピーヘルで、これも無敗ですよね、ハイブライフが入ってます。で12位がジェアン・シューバー、これ USC。 13位も USC のユーセフ・ザラルで、14位が元ベラトール現 USC のアーロン・ピコで、19位がね、ホワイトハウス大会ディエゴ・ロペスとやったスティーブ・ガルシアで、16位がケビン・バジホス。ケビン・バジホス、これは、あ、今年3月、あ、 USC ジョシュ・エメットに勝ってるんだ。でパッド・サバティーニね、で18位にパトリシオが入ってるんですよ。はい。あのアーロン・ピコとね戦ってますけど、あ、パトリシオ18位にあるんだ、まだいるんだと思ってね、ちょっとこう驚いたので。そしてなんと19位に我らが秋元京真入ってんですよね。すごくないですか。20歳で19位ね。パッチミックス、当時バンタム級で17位のパッチミックスに勝って、今次戦は8月に、フェザー級32位なんだ、クレベル小池と対戦っていう。すごいですね。唯一ベスト20に入ってる日本人が秋元京真ですね。はい。朝倉未来とか何位なんだろうね、平本蓮とか。もう調べたらね、20位25位までしかなかったんですよね。で来陣では22位にダウトベックが入ってます。はい。だからね、まあ、こう見てても、まあ USC が多いで、そこに来陣ピエルがいて、これ24位のイスラム・オマロフが ACA ってことですね。でほとんど USC、PL、ベラトール、あ、PL、ライジンなんで、うん、まあほぼ USC と PL か、まあその3団体が、まあ、主要な世界的な団体ってことでいいんじゃないでしょうかね。はい。そんな中でシェイドリフが7位ってすごいけどね。これ他にも見れんのかな、全部見たいな。ファイト、これ25位までしか出てこなかったね、俺が見たら。この下も見れるの？ 朝倉未来とかないかわかんのかな。平本蓮とかね、久保優太ちょっと乗ってたか。ちょっといいですね、こういうランキング面白いよね。あ、この下もあるんだ。あるわあるわ。朝倉未来31位、すごいじゃん。まあそりゃそうだよね、クレベルと鈴木千尋に勝ってるわけだからね。はい、でクレベル小池はその下1個下、32位。はい、日本人で2番手は朝倉未来ってことですね。はい、まあそれはそうだよな、実績的に。そして、鈴木千尋が48位にいますね。はい、平本蓮はもう450日以上戦ってないから多分乗ってないよね。他日本人選手いるのかな。あ、これ結構下まであるんだね。75位100位ぐらいまであるのこれ。あ、じゃあ75位までしかいかないかな。ちょっとそれ以上いけない感じですね。あ、いけるかな。あ、すごい、1500位とかもあるのこれ。最後の最後まであるんだ。まあそっか、こう手動で決めてるわけじゃないから、もう AI 的な数値的な感じでいくらでも出せちゃうのか。ちょっと、あ、中村圭一郎が83位に入ってます。はい、すごい。で武田浩二も85位に入ってます。いいですね、日本人選手トップ100に結構入ってんだね。あー、これちょっと面白い、これから参考にしよう。杉山蓮、ヤーマン、これ杉山蓮ってヤーマン、ヤーマン97位。いや、ヤーマンもね、あ、まあ復活マックついて復活するけどね、マジ強いっすよね。うん、ヤーマンもいいよね、 MMA ファイターとしてめちゃくちゃいいと思う。ヤーマン、あ、だから楽しいよね、ストライキング。まあ、鈴木千尋、ヤーマンで平本蓮かがストライカーで、今はどっちかというとグラップラー寄りの朝倉未来がいて、でトップにね、秋元京もいて、めちゃめちゃいい布陣だね。あれ、そうだよね、フェザー級だから5人いるんだから、フェザー級5対5対抗戦とかめっちゃ見たいけどな。対世界どうすか。そうだよね、はい、朝倉未来、平本蓮、鈴木千尋、ヤーマン、秋元京馬のフェザー級5人対世界。まあそれこそね、何、あ、そっか、シェイドライフがもしかしたら来年以降ね、今年2000円して USC 行っちゃうかもしれないから、そしたらマジでライジンフェザー級グランプリできるじゃん。これ16人トーナメント1年かけてできんじゃねえかな。今名前挙げただけでも5人いて、他にもさ、フェザー級もめちゃくちゃいるじゃんね。真島選手とかもいるしさ、まあ、他にもいっぱいいるでしょ、木村選手とか。だから外国人も合わせて16人トーナメントでライジンフェザー級グランプリ見たいな。これ全然ありだと思うけど、シドリフが返上したタイトルマッチ、返上したベルトね、まあ秋元京馬が取っちゃえばね、それでもいいし、なんか来年以降ね、シードリフがいなくなった穴を埋めるために一回グランプリやって、まあグランプリの後結構焼け野原になっちゃうからね、その時は盛り上がるけど、ちょっとそれはちょっと怖いけど、ちょっと見たいですね、ライジンフェザー級グランプリ2027。あと誰がいる、ライジンフェザー級。まあまあ、そしたらね、それこそ PAL からも借りてこられるし、全然ありっすよね。ノジーフォンも下げれるかもしんないし、はい、でクレベルいて、あ、ケラも吹いて、コレスニックいて、あ、めちゃくちゃいるじゃん。あ、高木亮忘れちゃいけないよ、ごめん。で武田浩二もいるしさ、で真島いるでしょ。あ、めっちゃ、で木村いて、これできるね、16人トーナメント。うん、やりましょう、 ジリホワイトだったらね。はい、まあまあそんな感じで、そんなね、戯言はどうでもいいんですけど、自己満足トークはどうでもいいんですけど、次はね、海外のニュースいきましょうか。はい、UFC ホワイトハウス大会ね、250周年記念を記念してやってね、まあ、アメリカで1700万人、全世界でも3400万人を記録して、MMA 史上最多の視聴者数となってて、メインイベントが、まあ、ジャスティン・ゲイジ、ね、イリア・トプリアのライト級、ね、王座決定戦、統一戦だったんですけど、元ね、UFC ファイターで解説者のマイケル・キエーザが、ホワイトハウス大会の驚異的な数字に唯一ね、対抗できるカードとして、コナー・マクレガー、ジャスティン・ゲイジを挙げてます。はい、マクレガーはね、まあ、7月12日の UFC329 でマックス・ホロウェイと対戦予定なんですけど、はい、ゲイジがね、この試合を現地に観戦する予定なんだそうですよ。マクレガーはね、ゲイジについて、良い時はまあまあだが、悪い時悲惨でひどいと、ね、結構酷評してるんですよね。はい、だからもしかしたら、ここでね、マクレガーが勝てば、まあ、ケージの中でトラッシュトークが始まって、はい、まあ、いわゆるメガファイトですよね、ライト級の。みんなマクレガーとやればマネーファイトになるけど、まあ、今はね、ペーパービューじゃないからマネーファイトになるか分かんないけど、まあ、本当に、レインメーカー、日本の朝倉未来と一緒ですよね。戦った選手をも光らせて影響力を与え続けるっていう。まあ、そのマクレガーとゲイジがあったら、まあ、確かに一番のまあビッグファイトになるんじゃないかなと思って、ちょっと楽しみですね。あ、ちなみにね、思い出した、昨日言うの忘れてた。レミのシュートでね、久々に佐藤ルミナさんと、一緒に解説したんですよ。はい、2015年の、12月29日のね、どっちだっけ、一発目の雷神の時以来かな、あの時も一緒に解説させていただいたんだけど、まあなんかね、すごい嬉しかったですね。で、何が言いたいかっていうと、まあ、ルミナさんね、まあ、今でもすごいグッドシェイプで、毎日海行って浮いてる、なんかちょっと浮力みたいので浮いてて、あれどうなってんですかって聞いたんだけど、サーフィンみたいのやってるそうで、めちゃくちゃグッドシェイプで65ぐらいらしいんだけど、今はねすごくニコニコして、なんだろう、優しそうなおじちゃんじゃん。俺もだからもうね、当時のことなんてね、あれ忘れちゃって、なんか親しく話してるけど、でもマジでとんでもない選手で、本当に今の MMA ファイターのね、大多数が、例えば朝倉未来に憧れてね、秋元京馬のように格闘技始めたってあるじゃないですか。で、僕ら世代は大多数が佐藤ルミナに憧れて格闘技を始めたっていうか、やってた。だ、今の朝倉未来みたいな立ち位置の存在が、僕らの時の佐藤ルミナだったんですよ。で、みんな佐藤ルミナに憧れたし、もう圧倒的なオーラで近づきづらいっていうか、朝倉未来選手も多分現役ファイターね、年下の20代の現役ファイターからしたら、もうすごいオーラでちょっと話しかけづらいじゃないですか。その場にいてもオーラすごいなと思うじゃないですか、きっと。まさにルミナさんも全く一緒で、俺はもう恐ろし、怖すぎて、オーラがすごすぎて話しかけられなかったし、もう、うわーすげーと見上げるだけで、もうそのぐらいね、まあ、スーパースターだったんです。当時本当に、もう格闘技業界だけではなく、影響力を持った選手だったんで、はい。だから、ね、それを思い出して、隣にで一緒になんか笑顔でさ、話しかけてもらえるのも、嬉しくてさ、俺佐藤ルミナとめっちゃ話してるよとか思ってさ、それも嬉しかったし、あ、多分あの時の俺の気持ちっていうのは、今の20代が朝倉未来をね、尊敬の眼差しで見てるような気持ちと一緒なんだろうなっていうのを思い出しました。うん、だからまああれからもうね、何年、25年経ってるわけですよ。もう25年以上か、僕が20歳とかの頃だから、もうそれこそ28年経ってるんですよ。うん、だから今から、まあ、28年後とかね、まあ、50ぐらいですよね、ちょうど50過ぎたぐらいの朝倉未来は、まあ、そういう存在になってるかもしれないですよね。うん、 すごかったんだよ昔は朝倉未来みたいな、今すごい優しいおじさんでしょみたいな、けどめちゃくちゃオーラって誰も近寄れなかったんだからみたいに言われる未来があるのかなと思ってね、ちょっとねそんなことをね佐藤ルミナさんの隣で一緒に解説させてもらいながら思っちゃいましたね。あの時の今の佐藤ルミナが違う、あの時の佐藤ルミナが今の朝倉未来なんだろうなみたいな、信じられないかもしれないし、本当に朝倉未来ファンの選手からしたら、いやいや一緒にすんなよみたいな、全然違えしみたいな思うかもしれないけど、マジでけどルミナさんって、デカビタ C だっけなんかなのね、地上波の CM にも出てたし、当時めちゃくちゃね売れっ子だった某女優さんとお泊まりデートされてフライデーされてたりしてね、すごくね世間一般的にも佐藤ルミナっていうのは名前が売れててめちゃくちゃかっこよかったんですよ。バッキバキでもうゴリゴリのマッキゴリゴリマッチョだし、だからねそれをねすごい思い出しましたね。はい、まあまあまあそんな感じでしょうか。あとねいろいろあります、他にもそのね、セミでガーヌにね負けたペレイラ反則でね、ハーブディーンのことをね、臆病者とかね激しく批判してますけど、そのペレイラがね、イギリスでセミナーを行ったらしいんですよ。でセミナーの後にねファンとの写真撮影やサインを拒否して、時間をね切り上げたとして SNS 上でね炎上してるらしいんですけど、これに対してね主催者の、ジェイ・アギアが、声明を発表して、合意していた1時間のセミナーは貫通しており、サイン会や写真撮影があることはペレイラに事前に伝えていなかったと、ミスコミュニケーションを全面的に認め、ペレイラ側に非はないと説明したってことで、これもねあるあるですよね、こういうの怖いよね、出方出役としては。完全にこういうのあると出役がね、悪者になるじゃないですか。これ怖いなと思って、これペレイラからしたらさ、いやだって1時間のセミナーで同行で、その後ね例えばサイン会とか多分食事会とかあるんであれば、それ込みでオファーいただければ、それを考慮した上で多分やります、やりませんってね、出すけど、これ多分そんなことも言わずにセミナー1時間で、いくらいくらでみたいなくて行くよみたいな感じで受けたのを、後からねもちろんこのセミナーを受けた人が、普通っていうか、セミナーとねこのなんだろう、ファンのコミュニケーション、写真撮ったりさサイン撮ったり書いたりするのはセットみたいな、気持ちあるかもしれないし、普通だったら、それもセットでって思うかもしれないけど、ペレイラぐらい大物でね、元2階級チャンピオンでね、すごくなんだろう、1時間のセミナーでも多分ものすごい金額を受け取ってる以上、彼が例えば10分滞在するだけで金額にしたら、それこそねもしかしたら何十万とかのあれギャラになっちゃうかもしれない。そんな中で、確かにこのミスコミュニケーションで、主催者側のねミスがあったのに、こうやってペレイラが責められるってことはすごく怖いなと思います。こういうの結構あるよね。だから出役ってもちろん出てるからこそ標的になりやすいけど、これって全く非はないよねペレイラに。で例えばねこれでペレイラがいややるよって言ってやったとしても、それはビジネス上じゃないっていうか、ペレイラの行為でしかないですかね。これがもともとそれも仕事の内容に入ってるんであれば、それを断ったっていうのはペレイラ側に問題あるけど、そもそも1時間のセミナーだけっていうオファーしてて、後からね何も伝えられず、サイン会とか写真撮影ファンがやりたいって言っても、いやいや何も聞いてないよっていうのはペレイラに全く非はないし、じゃあやるよって言って、もしやったとしたらファンはそれが当たり前って思われるかもしれないけど、いやいや全然そんなことなくて、それはペレイラの行為でしかないし、このミスは完全な 主催者のものだよねって僕はね思います。はい。そして、さっきも言ったね、去年の8月かなの上海大会でアルジャメンスターリングに判定負けした、ねブライアン・オルテガ、この時ね、なんか減量過酷で倒れたり試合できるのみたいになりましたね。結局キャッチウェイトになったんですよね。70キロぐらいの153ポンドとかかな。はい。で負けたんですけど、オルテガがなんか、ね、減量キャンプではなく純粋なトレーニングキャンプをしたいと語って、まあ1階級上げてね155ポンドライト級で、への完全転向を、まあ、決意したとね。だから減量区でね、体重を落とすだけのトレーニングキャンプじゃなくて、まあ、ベストコンディションでね強くなるためのキャンプをしたい。まあこれはね本当難しいよね。ブライアン・オルテガめちゃくちゃでかいしさ、まあ年齢とともに落ち着くなってんだろうね。うん、俺が USC にいた頃だよね確か。彼が USC で駆け上がってきたのは、うん、ヤイール・ロドリゲスとかと同じだもんね。同じ頃だよね確か。被ってないかな。ライアン・オルテガは多分俺がいた頃 USC 上がってきたんだよな。そう、 USC デビュー戦は2014年だから、で2015、2016って僕がいた頃にもろかぶってて、まあ、クレイ・グイダにね勝ったりとか、その後僕とやった翌年、僕もういない時だけどね、カブ・サンソンにギロチンで勝ったりとか、まあ、フランキー・エドガーにね KO 勝ちしたりとか、バンバンバンバンって上がってきてね、だ10年前、この頃めっちゃ強かったんだけど、まあ、そこからねマックス・ソロエにタイトルマッチで敗れて、そこから勝ったり負けたり繰り返して、ここのところ直近5戦ではね、まあ、1勝4敗なんですよ。あのブルカンスキー、ロド・ヤイール、でディエゴ・ロペス、スターリングに負けてて、ただ、まあ、ヤイール戦の敗戦は肩の負傷脱臼なんで、その後再戦してしっかり勝ってますけど、まあけどそんなね戦績思わしくないんで、まあこれ減量区もあったんでしょうね。もともと多分今の最近雷神とともに見始めた人、あんまりこのブライアン・オルテガの凄さ、あけど年齢的に35なのか、身長は173、そんな大きくないんだ。だけどね10年前あの頃のオルテガマジ強かったから、どうだろう、軽量減量区なのか、正直ね、まあ何このこう早熟って可能性もあるしね。20代の頃強かったけどみたいな。で USC でね戦績重ねてギャラも良くなって金稼げるようになって、遊び覚えちゃう人もいるし、ちょっとねこれはどうなのか分かんないですけどね。はい、まあまあそんな感じで、まああとねその PLでイスブライフに勝ったね AJ マッキス、改めて、フェザー級にね復帰してからこれ3連勝中なんですよ。でそのマッキーは間違いなく自分が世界最強のフェザー級だと宣言してね、で PL には、まあ、今ね、このフェザー級のタイトルがまだねチャンピオンいないんですよ。なのでこの前も勝ったアレキサンダー・シャブリーとの対戦などを視野に入れつつ、タイトルマッチの実現を強く要求してるってことで、はい、まあ彼もベルトが欲しいってことで、ぜひねライジン来てほしいね9月。まあライジンフェザー級タイトルマッチでいいんじゃないですか、シェードライフと。これで、ま、負けちゃったら大変だけどね、シェードライフが。ただギャラね、昨日のあれでは、10万ドル1600万になってます。もう絶対そうですから、多分丸一つ、これどういうからくりなんだろう、全部そうだもんね。まああんまり税金対策としてちゃんと公表しないのかな、ちょっとよくわかんないけど、MVPMM そうだしわかんないけど、ちょっと日本で見たいな、こういうねベルト欲しいっていうんだったら、まあ PL のベルトもいいけど、ライジンにもベルトあるよと思ってね来てほしいなと思います。はい。そしてね最後、USC 現在の USC ではなんとイヤーオブザ UNC、 これ UNC って読むのかな、という呼ばれる現象が起きていると。これどういう意味かというと、ジジイの年らしいんです。で33歳未満の王者がジョシュア・バンのみで、なんと、7人の王者が35歳以上となっていると。 ね、一時期 USC35 歳限界説って言って、まあ、35歳以上のチャンピオンがいない時期があったんですよ。でね、まあ、35を過ぎたらもうチャンピオンになれないっていうのはずっとあったんですけど、それを破ったのがボルカノスキーかな、一番最初に。そしたらやっぱりね、ポンポンポンポンポンとね、35歳以上の王者が出てくるとね、まあこれはまあ MMA がね、まあ僕も言ってる若いね選手のものだって言いますけど、ただ、まあいろいろねトレーニングの技術とかね科学も向上して、まあ体のダメージの軽減とかね、この戦術の高度化によって、まあ、経験っていうのが以前に増してすごく大事に重要視されるようになってきたっていうのがあるらしいんですけど、はい、ただまあそれもあるけど、僕は何度も言ってるように、これ一人がファーストペンギンと一緒ですね。一人ができたら、あ、できるんだみたいな感じで、ボルカノスキーが35でチャンピオンになったからこそ、はい、あ、できるんだってなって、みんなどんどんそういう人が増えたと思うんだよね。はい、みんな何歳に、年齢がねすぐ出てこない。ピョートリアン33歳、はい、ボルカノスキーも30オーバーすもんね。あ、でゲイジーもそうか、結構多いんだよね。はい、なんで何が言いたいかっていうと、これ日本人のね USC 王者もそうだと思います。 USC 王者ね、遠いただけじゃないですか。直近でもね、平達夫選手が残念ながら負けてしまって、一歩 手前まで来た堀口恭司選手もね負けてしまって、朝倉海も跳ね返されましたよ。なかなかね、近いようで遠い存在だと思うんですけど、はい、だけどこれね、一人成功者が出たら僕はトントントンと行くと思います。でもちろんやっぱり、まあ、50キロの階級だから、まあ、そのいろんな階級で、例えばバンタム級でいけるかっつったら、まあ、中村凛也だったり朝倉海、まあ、風間選手もいるけどね、まあ、正直風間選手はちょっと現時点では厳しいと思うけど、中村凛也、まあ、朝倉海がランキング入れるかどうかで、ランキング、まあ、朝倉海はランキング入れるだろうな、中村凛也はランキング入れるかどうかで、入ってから、まあ、15位からね10、ベスト10以内いけるか、ベスト5以内いけるかで、朝倉海も、まあ、ベスト10、ベスト5で、ランキング上位行ってタイトルマッチいけるか、その辺はねちょっと本当に分かんないですけど、このことフライ級においては僕も全然いけると思いますね。はい、だから、まあ、残念ながらね2人つまずいちゃいましたけど、多分まあ平達夫君がねまたしっかり登ってきてくれてタイトル挑戦する時もあると思うし、はい、堀口教授も全然諦めてないしね、で鶴谷玲もいるし、マジでもう何回も同じこと言いますけど、どんどん USC フライ級の中の選手、日本人選手契約数増えてってね、鈴木孝也もいます、内田武もいます、ロードと USC ね、今年2人とも優勝候補ですよ。なんで僕ね、マジでファーストペンギンさえ現れればがっつりいくと思いますよ、フライ級に関しては。これはねまさに僕が言いたかったの、 USC ね、イヤーオブザ UNC ね、ジジイの年ね、ボルカノスキーが35過ぎてチャンピオンになったことによって7人の王者が35歳以上となったんですけど、はい、これは USC フライ級においての日本人チャンピオンと同じになると僕は確信してます。これ覚えておいてください。2年後3年後どうなるか、はい、USC フライ級のランキングトップ15位の中にはね、日本人選手がまあ3人も4人も入っているような時代が当たり前に来ると思ってます。はい、まあまあそんな感じで今日は終わりにしましょうか。引き続きねこのクラッシャー T シャツも絶賛、結構みんなね注文いただいてて本当にありがとうございます。はい、嬉しいです。これいつかね都内とか歩いてて僕の T シャツ着てる人とね、会場とかでも見かけるの楽しみにしてるんで、ぜひ広島大会も選手の応援 T シャツもいいけど、クラッシャー T シャツあったら着てくれてきたらめっちゃ嬉しいです。僕見かけたらめちゃくちゃ喜びます。ただそれだけです。僕が喜ぶっていうお得さがありますよってだけです。はい、 よろしくお願いします。あとね、カルポニクスもぜひ、睡眠で悩んでる方、眠りがね、寝つき悪い、眠りが浅い、寝起き、疲れ取れてないって方、カルポニクスをね、飲んで寝ると、まあ僕は4粒飲んでます。ただ僕の幼馴染2粒でも十分効果あると言ってるんですけど、寝つきが良くなって、眠りが深くなって、だからしっかり疲れが取れて寝起きのコンディションが抜群なんで、ぜひね、睡眠で悩んでる方は概要欄からカルポニクスの購入をお願いします。はい、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様良い一日を。またねー。